ショッカー大野の秘密基地へようこそ。涼しくなったよ、やっぱり
涼しくなりましたね。
あ、秋ですよ。
寝やすくなってきました。
ついこの間までのあの暑さは何だったんだろうねっていう、
猛暑日ずっと
ね、連日の本当に猛暑猛暑猛暑ね。でね、アニメジャパンフェスティバルぐらいからね、
はいはい、
ちょっとこう、まあ、そうそう涼しくというか、
そうですね、
まあ、本来の平年並みの暑さだったんだけど、
ちょっと気温が下が
り、前の週が本当暑すぎたから、うんうん、なんかかなり過ごしやすい感じはしたけど、
感じはしましたね。
ね、それが今度は涼しくなってくると、
う
ん、寒いんじゃねみたいな、ね、
暖かい飲み物欲しくなっちゃいました。
ね、だからまだ暖かいのは早いでしょうってね、言われておりましたけれども、
はい、
さあそんな中でですね、
はい、
なんか来ておりますよ、メールが。
はいはい、はい、ショッカーさん、レイナさん、こんにちは。
はい、こんにちは。
ラジオネームショーピンさんからです。
お
レイナさん、先日7月24日新宿御苑ロッソでのライブお疲れ様でした。
あ、やりましたね。
した、うん、はい、仕事帰りに駆けつけましたが、レイナさんはもちろん、スペシャルゲストの中川明子さん、高橋秀幸さんのステージも楽しみにしていました。そんな中でレイナさんのステージはか細い体からは想像つかないぐらいにパワフルな歌声でとても良かったです。魔法少女メドレーにアイカツソング、ドラえもん、そしてスーパーロボット系ソングメドレーといった幅広いレパートリーをきっちり歌い上げて感動しました。ありがとうございます。
やってましたよ。
メリーメーカーやおいさレイナ、スペースカインズライブといった様々なライブに出演して経験と実力と度胸を積み重ねてた成果かなと勝手に思ってます。
うんうん、その通りです。
ありがとうございます。
経験も力だ。途中
ショッカーさんも応援に駆けつけて、うん、軽妙なトークで客席を盛り上げていて面白かったです。
あ、よかったよかった。
特に中川明子さんのハッピートギャザーは、うん、振り付けや各キャラの名乗りのポーズも含めて披露してくれて最高でした。ただ着席ライブだったので上半身しか踊れなかったのが悔やまれます。
あ、なるほど ね、 ね、大人な感じのお店だったからね、
はい、でしたね、
は
い、期待以上の内容でレイナさんがショーピンさん絶対行った方がいいと強く押してくれたのも納得しました。素晴らしいライブをありがとうございますと思いました。 ありがとうございます。
またいろいろ頑張ってさ、いろんなの
やいろいろやっちゃいました。
やるといいよ、また今後も。楽しかったもん、見ててね。あ、レイナこんなに頑張ってんだと思って。
いや、もう一緒、だいぶ、あの、歌い終わった後に成分突き果てました。なんかそれぐらい頑張って歌わなきゃと思って、こう、
いや、ちょうどね、遊びに行くからなんかしようかみたいなね、
はい、
だちょうどほら、あそこ一人でね、やんなきゃいけないから、
うん、
だから、じゃあマスターいいですかみたいな、いいよっつって、
ありがたかったです。
いや、楽しいですよ、やっぱり。で、他にもね、なんかアッコちゃんとかね、うん、高橋秀明くんね、
はい、
だからもう高パスだから、うん、もう知ってる顔ばっかりだから、
はい、
もう楽しいね。
よかったです。
やっぱりね、うん、お友達が最高です。
うん、そうです
よね。気を使わないのが、
はい、
気を使わないのが一番、
うん、
ね、ということで、この番組もずっと気を使わないゲストばっかりで、
はい、
そんな振り返りということで、今回もですね、大好きなお友達ゲストが来てくれました。
はい、
はい、ということで今回のゲストでございます、 NOB のぶさんです。
よろしくお願いします。
ようこそいらっしゃいました。もうね、海外を行ったり来たりの中でもうよくぞこの地下48階に
来てい
ただ
いて、
ね、
48階に、
ね、この間あれ香港でしたっけ。
そうですね、
ついこの間まで、うん、
はい、
香港でどんな感じでやるんですか、ライブっていうのは。
香港でね、あの 前、うん、前回に去年の暮れにもう行ったんですよ、
うん、
それは、
はい、
あのセントセイヤの、
はい、
なんて言うんだろう、シンフォニックってあのオーケストラで、
オーケストラでね、
あの挿入歌をオーケストラの皆さんがやるっていうのにゲストで歌うっていうバンドで行ったんですけどね、
はいはいはい、
あのそれこそガンちゃんとかと、
あ、
バンド
に連れて、ね、はいはいはいはい、
行ったんですけど、それ時はもうあまりにも勝手が違いすぎて、
お
う
お
う
お
う、もうあのオーケストラ指揮者がいるパターンじゃないですか。
そっかそっか、もう題名のない音楽会状態が目の前に、
何十人もオーケストラの方いらっしゃって、
はい、
で、あのギターで松尾さんって
ご存知、はい、松尾陽一さん
ですね、ちゃんがギターで、はい、いつもの、ね、半分ぐらいの音量で弾くんですけど、それでももううるさいとか言われて、
うん、だこっちはロックじゃんみたいなね、
世界でね、でいつも、まあ、それは当たり前の世界なんで、
はい、
こっちもね、
はいはいはい、
逆にこっちが向こう の、 あの世界に行ってるもんで、
はいはいはい、
文句も言えず、
そっか、
どうしようどうしようって今も過ぎちゃった香港に、この間、うん、もう仲間たちと谷本とかみんなが行ってきて、
はい、
大騒ぎです、それはもう、
はいはいはいはい、
もうそれこそさっきの友達もばっかりなんで、
はいはいはい、
はい、
ね、気の置けない連中と行くから、まあ、それはそれは楽しいでしょうよ。
ステージよりもそのステージの後の、ね、ご飯の方が楽しかった
です、ね、アフターステージが、ね、そんなあのいろんなエピソードも今日はですね、のぶさんに教えていただきたいなと思うわけでございますけれども、まあ、この番組はあのそのゲストのですね、人となりといいますか、
はいはい、
プロフィールをいろいろと紐解いていくという、
ね、大したものはございませんけども、
のぶちゃんを丸裸にしますから、
やん
そういうキャラ
割と浮きますよ。
枠がいきなり。ご出身は大阪という
ふうに。僕大阪ですね、はい。
あ、大阪市内ですか。
大阪のね、うん、天王寺というあの、うん、通天閣のあるらへんなんですけども。
バリバリな大阪の場所ですね。すごい下町
ですよね。
はいはい、うん、好きですよ、あのジャリンコ知恵の世界ですからね。
もうすごいですよね、ま、もう超下町ですよね。
はいはいはいはい。で、まあ、そこ大阪に生まれた少年が、まあ、ロック少年になっていくわけですよね。
そうですね。
もともとはなんかこう子供の頃ってどんな少年だったんですか。
どんな少年、割とね、
やっぱりやんちゃ坊主だった
のかな。いやいや、割とダメダメだったと思いますよ。ダメダメっていうか、うん、その、
はい、おとなしい感じ、
うん、こうすごい人見知り激しいし、
のび太くん系な感じなのか
な。のび太くんみたいなね、うん、あんなあの可愛らしいキャラじゃなくて、
いや可愛いって
割とダメダメで、も幼稚園とかもなんか行くの嫌がったりとかね、はい、こうだったし、もうなんかあの初めての人になんかこう、はい、照れちゃって挨拶できない、
人見知りだったんだ、
うん、な感じだった。まさかこの、ね、はいはい、世界に入ってくるとは、うん、思わなかった。
こんだけ人から注目を集める仕事に就くと
はね。根はやっぱだから目指したいってのあったんでしょうね、はい、どっかに。
あ、そっかそっか、はいはいはい、
だから、あのテレビとかもすごい大好きで、
はいはい、
ね、昔のね、こんなこと言っても今の若い人分かんないだろうけど、うん、あの、
ええ、
西城秀樹さんだとか、
はいはいはい、
郷ひろみさんだとかね、
新御三家、アイドルですよね、
う
ん、まさに。
ああいうの大好きで、すごいよく一緒にあのテレビで歌ってたし、ジュリーも大好きでしたし、
はいはいはい、あ、ジュリーかっこよかったです、沢田研二さんはね。
今でもかっこいいですね。
ね、うん、あ、そうか、だいたいほら世代が近いんで、じゃあ僕らもそのアイドルとか、やっぱ当時は歌謡曲ですか ね、
歌謡曲って出ましたね、
うん、歌謡曲ブームっていうか、ね、だからもうこうレコード大賞と歌謡大賞と、う
ん、ね、誰が取るんだ今年はっつってね、
もう年末はそれに釘付け で、うん、でやはり紅白歌合戦を見てましたよ ね、 ね、
必ずね、
あの時代は、
うん、ね、なんかレコード大賞出た人がそのまま、はい、あの先導されてタクシー乗って武道館まで行ってみたいな ね、 ね、
うん、あのたった数分の間に、はい、今レコード大賞を取った、はい、あ、歌手の方たちが、はい、ものの5分も経たないうちに、
どこから NHK ホール
で、ね、NHK ホールでさあ今年の NHK 紅白歌合戦の出場者たちですって今あれしたら出てくるのよ、すぐ。
いや、
今さっきまで本当あの5分の天気予報ぐらいの間に、うん、NHK ホールまで日本武道館からなんかこう大移動するっていうね、なんか一度その現場を見てみたいって子供心にね思った。すごい不思議だったんですよね。
確かにね、
もう出てるっていうね。でもちろんこれどっちも生放送だから
で、 すよ、ね、
でもほら当時ってあの録画の番組もやっぱり多かったから、
はいはい、
よくうちのおふくろがですね、うん、ドリフターズの番組を見てると、うん、まあ、8時だよ全集合生放送だからね、はいはいはい、すぐチャンチャンチャンチャンチャンチャカランチャンチャンチャカランってやるとあの舞台の後ろから岩崎宏美さんが出てくるみたいなそれは生放送だからだけど、あのフジテレビ系でやってた方のドリフ大爆笑とかコントで、コントでそういう格好をしてた人が次の瞬間にちゃんと衣装を着て歌をで、ゆきさおりさんあたりが歌を歌ってると普通にうちの袋とかはうわもう着替えてるっていうね、普通に言ってましたけどね、
全てが生放送だっていう感覚があるから
ね、だからなんとなく録画だよってこう突っ込みたかったあれだけど、でもあの大晦日の紅白と、ね、そこの、紅白に行くまでのレコード大賞っていうのはあそこはトリックがないですからね。
そうですね、
あの瞬間だけ全員引田天功になるんじゃないかっていう、ね、あ、でもやっぱり夢中になってそういう歌詞のね、
うん、大好きでしたよ、はい、
見てた口ですかね、うん、じゃあやっぱりじゃあそこで西城秀樹さんとか、うん、そういった郷ひろみさんとかああいう人たちとかにちょっと憧れて、そう、
だから僕今マイクさんとブンブンブン振り回してますけど、
はいはい、
あれのルーツはもしかしたら西城秀樹さんなのかもしれないって今思うとね、
あ、本当だそうだ、あのノブちゃんのあのね、マイクパフォーマンス、かっこいいマイクパフォーマンス、
スタンドガンって蹴ったり、
確かにその昔西城秀樹さんがね
やってたんですか、
バラの鎖、
バラの鎖ですね、
ちなみにバラの鎖は僕多分できます。
できるとは。
マイクの
さばき。アクションあるんですね。
愛する二人はまず左にこうね、から倒してみたいなね。さあ最後一回ぐるんと回してね。
開けてね。
ね。そうか。なんかね見ててね。すごいホッとするなと思って我々世代だったんだ。のぶちゃんの秘密一個見っけ。ああそうですか、じゃあ、うん、やっぱり歌が好きだったんですかね、じゃあそういう意味では
好きというかエンターテインメントの世界にどっか憧れあったんでしょうね、
うん、あ、ね、 ね、当時やっぱり当然僕らの世代ですから、まあ、当然テレビがね、まあ、こうどんどんいろいろと始まってて、まあ、映画が社用だったと後から聞きましたけど、僕らはもう第一世代のテレビっ子だったので、それで僕なんかはこうテレビヒーローとかテレビアニメですよ、まあ、当時は全部テレビ漫画と呼んでましたけど、
あ、そうですね、
はい、のぶちゃんとかはご覧になったとか夢中になった作品とか、
うん、そうですね、まあ、まあこれよく言うんですけど、
はいはいはい、
一番好きだったのはやっぱこうデビルマンと、
お
でもマジンガー Z ですね、
はいはいはい、
未だにゼータと一緒にやってますけど、
ね、今本物と一緒にやってますけどね、
不思議な感じしますよね、
もう今本物がのぶちゃん
もうね、
はい、あ、そっか、デビルマンね、あれがね土曜日の夜8時半っていう、
ね、それぐらいでしたね、
時間だったんですよ、そう、
だから子供番組としてはちょっと異例な感じで、はい、当時やっぱり7時半から仮面ライダーをやってて、
あ
で8時から人造人間機械だ、
はい、
で8時半からデビルマンだった、
すごい、
だから子供心になんか、まあ、土曜日だからちょっと夜更かししてもいいのかな、だから8時台なのかな、
でもアニメとかああいうのがこう、うん、夜やってる時代だったんですよね、
そうですよ、まさにゴールデンタイムにね、
うん、
はいはい、
日曜とか土日の午前中ですもんね、
朝日朝みんなね追いやられてしまって、アニメやってるなと思うと大人向けのやつを夜中の1時頃 ね、
はい、
誰がみんな子供見んのかみたいなまあ結構ハードなやつをねやってたりしますけれども、そっか、デビルマンね、
デビルマンも衝撃、子供心に衝撃的でしたね、
はい、怖くないですか、
怖く、うん、怖いっていうよりも、うん、まあ、かっこよさが先立っちゃって、もう、うん、その悪魔が人間の味方になっちゃうみたいな設定、
はいはいはい、
かっこいいみたいな、こう男ってどっかあるじゃないですか、こう根っこにこうちょい悪親じゃないですけど、
い
まだにね悪いのがかっこいいみたいな、あれのなんかこう先駆けだったような気するんですよね、
いいですね、かあのヒーローものとかいわゆる特撮ものっていうか、そういうのはなんか覚えてます、
あ、ね、僕がちょうどだから、リアルタイムでハマったのが、
はい、
あのウルトラマンでも帰ってきたウルトラマンなんですね、
あ、そっかそっか、
仮面ライダーで言うと、はい、もう一番最初から、
あ、
本郷猛の1号が、
ね、71年、うん、昭和46年ですね、
あ、この子さすがですね、
あ、いい商売なんで
だからあのいわゆるあの、うん、カードを集めたくじですよ、はいはい、ライダーチップ使って
カルビーの、ね、
死ぬほど持ってましたよ、
はいはいはいはい、あ、もうそこ完全に一緒ですね、新カードとかね
ありましたね、
あ、300番台が出たとかねなんかもう事件だったんだもん、それだけですごい、で一番が、ね、雲男忘れもし
ない、
そう
なんです
か、
怪人がいっぱい出るの、
そう、怪人も出るし、ライダーの単独もあるし、ライダーと怪人の絡みもあるし、
アルバム、
はい、ラッキーカードが、ね、当たれば、ね、あのアルバムをくれるって、
同じカード当たると同じところに出ていくんで、はい、アルバムがこんな分厚くなっちゃったり、
その何番だけ同じなの、なんか何何枚もあって、
ね、
また袋男出ちゃったよみたいな
やっぱりあるんですかね、当たりやすいというかいっぱい入ってるとか、
あ、なんかだからやっぱり今でもそうなんだけど、あのその土地その土地でこうなんかうちの方は例えばあのペプシかなんかでそういうボトルキャップとかね、そういうのでやるちょっとやっぱ仮面ライダー特集とかやると、なんでうちの近所はライダーマンばっかりなんだろうとか、
そんなあるんですかやっぱ、
なんかね、割と同じセブンイレブンに行くと、なんかライダーマンばっかりだなとかねなんかそうで、逆にだからそれで交換し合ったりとかいい大人がいい大人がね、あ、でも子供の時はやっぱそのライダーカードがね、なんであんなに夢中になったんでしょうね、あれ
みんなやってるからなんですよね、
で、
あの当時って情報が異常に薄いじゃないですか、今みたいに、
う
ん、
そうだ、インターネットはまあないし、
でテレビの情報も少ないし、はい、
ビデオで録画もできない時代でないからね、ビデオ時代が、家庭用は、
だからテレビでこの時間にこれやってたら全員がせーのでダーッて誰もいなくなるようなね、
あ、そうだそうだ、
うん、
ね、よくその日曜日になるとヒーローもウルトラマンとかやると銭湯が空っぽになるって、
よく言いましたよね、
っていうか今その銭湯がないですけど
そうだ、
逆に言うと若い子と銭湯って何ですかって言われてほしいけどね、お風呂屋さん ね、
ね、
まだアパートとかでお風呂がないうちとかがいっぱいいっぱい ね、
そうね、
あと 今アパートでもお風呂はあるから、各部屋にね、
多いと思いますね、
うん、そうだからその昔ね、月光仮面とか、うん、ウルトラマンの時代はその時間になると銭湯が空っぽになります、それほどみんながテレビに夢中になって
家帰ったり、ね、学校行ったらみんなその話で持ちきりになってね、
それについていけないとちょっとやっぱりこう仲間外れみたいな ね、
そうですね、だから必ず見ますよね、カードもその流れなんですよ、
そっかそっか、
話も遅れるし、
何番持ってるみたいなね、
そうそうそうそう、 今 LINE のこう仲間に入れないみたいな感じで、
あそっかそっか本当だ、
カード持ってないと仲間に入れないみたいな
LINE の仲間に入れない俺ガラケーだからもう俺すでにそうなんですけどああの必ず月曜日に志村面白かったよなっていう、もう必ずもう8時だよ全集合の話題、もうあれは見てなきゃいけないものっていう、で志村がよもう友達のように言ってた、ね、
ですよね、
はい、なんか昭和のいい時代の話ですよね、これはまた。
なんか ね今思うとあの頃一番楽しかった、うん、まあ多分それも頭の中で作られたいいとこだけ覚えててね。
そっかそっか。
嫌なことだって便利な方がいいに決まってるじゃないですか、携帯電話なんかある方がいいに決まってるし、
ね、便利だもの、
当時ね待ち合わせのも大変でね、
はい、はいそうですよ、もうそれでドラマができたんだから。
あそうですよね、
でその昔はねそれこそすき家橋という銀座のね、
君の名は、
君の名はもうそれだけで、すき家橋というだけで君の名はって言ってたらどうせだよ、ありがとうありがとうのぶちゃんでそれでこうね、いついつこの橋で会おうみたいなさ、その時にやっぱ混んでるし、ちょっとした橋の反対側にいただけでさ、結局そのまますれ違ってしまって、うん、なんか添い遂げられなくなってしまうみたいなさ、ドラマができたわけですよ、はい、今見つからなかったらあのピッポッパ、ね、どこにいるあの交番より、あいたいたこっちこっちみたいな、
そうです、ね、
はい、ドラマ終了
物語じゃそうですね、そうそうそう、ドラマチックじゃなくなっちゃいますね、
うん、だよね、昔はだからそういうのでこうなんかドラマのそういったバリエーションもいっぱいありましたしね、
そうですね、うん、まあ、仕事とかも全部今ね逆に連絡つかない方が罪みたいなとこあるじゃないですか、昔はでも、うん、お家帰ったら留守番電話ってしてますか、
知ってますよ、もちろん
家の留守番電話ですよ、
はい、家の留守電話に入ってる、
そうだ、ね、
あれに帰ってたら次の日次の朝慌ててあの仕事の電話かけ直したりしてね、うん、
ね、そうそう、であれがね年寄りなんかだとあの留守番電話にね吹き込むのが嫌だっていうのがいて、で親戚のねおばはんとかがねなんかうちのおふくろに連絡したいんだけど連絡できないと僕のとこに電話してくる、そうすると留守番電話になってるじゃないですか、うん、そうするとあのピーってなった瞬間に、うん、何よガチャンっていきなり、いきなり何よガチャンって言われてもなんだこの、でも声聞くと多分これおばはんやなって、でいつだかこうつながると、あんたなんかいつかけだっていいよしないって言ったら、別にあなたの生活に合わせてるわけじゃないからいいよしない、だったらちゃんと録音してね電話ちょうだいとか、いやいや何にも吹き込まないでね、だ吹き込まないやつにねガタガタ抜かすんじゃねえよっつってねよく怒ってたけど、
のんびりでしたよ ね時間の流れがね、
そうそうそう、うん、でそのうち今度はファックスができて、
そうですね、
そうすると今度はメモでねダーッと出てくるみたいな、
あれも革命的でしたけどね、
ファックスは遊びましたね、あのお絵かきして友達の家に送るみたいな、
迷惑でしょ紙代は自分持ちじゃないでしょ、
そうだけど子供やってましたね長いのを書くと、
でもファックスでもう遊んでる世代なんですよ、
あ、
うん、
そっか、
ね、
我々仕事ですよ
ね、で歌詞のやり取りとか ね
そうそうそう、
でもそれでもまだ、うん、あの音源は送れなかったんですよ、
あそうだそうだ、それはそうだ、
夜中にバイク便飛ばして出来上がった曲を、
はいはいはい、カセットテープに入れて、
そうそう
まだ、ね、そのうちダットとか出てきたけど、
あダットは知ってます、
はい、まだね、だから MD とかなんかですごくこんなに簡単に MD って編集できていいねなんて思ってる、
そんな MD も今なくない、
今ないあれ一枚でもライブ一本できたぞみたいな、
ねすごいもうなんか感じますよ
ねなんかまさに激動の時代がこう、
ね、
昭和から平成になって、うん、へだからもうやっぱりねのぶちゃんとやっぱ世代が近いから、うん、なんか本当にさっきのパッと言ったらすぐ君の名前って出るみたいな、ね、でもじゃあ仮面ライダー1号そして、うん、ヒーローものではねやっぱり、ね、帰ってきたウルトラマンの、
う
ん、
そうですね、
あ
世代でもさすがに最初の方のウルトラマンとか、うん、ウルトラセブンはもう再放送で見た口ですよね、
そうですよね、
はい、でも夕方とか結構やってて学校から帰ってきたら
帯でねやってたりしましたからね、
だから結構見ましたけどね、
あ、うん、それこそねあの宇宙戦艦ヤマトなんかも
ヤマトもハマりましたね、
最初あれ日曜日やってたんだけど、アルプスの少女ハイジかなんかの裏で 視聴率がぶっちゃけ取れなかったっていうね、それでまあ急遽打ち切りになっちゃって、だからあれイスカンダル行くまでは長いんだけど、イスカンダル行ってから帰る時もう1回か2回あっという間でしょ、あれもうワンクールあったらしいとかね、そういう噂もありました
ね。普通に考えたらそうですよね、長さなどいっぱい続編できたんですけどね、きっと
逆にね。でもうあれが再放送で毎日夕方のやっぱ5時とか
見てましたね、
やってたんですよ僕ら中学生ぐらい。
もうでもストーリー分かってるのにドキドキしちゃってね、
でハマってるやつがいて、そうするとお前地球はよあと158日だよとかいうやつがいてでそれこそ志村じゃないけど、昨日の見たかじゃないけど、大和がよ今ここまで行ったんだよ、中間点のなバランスまで行ったんだよとか、ね、知らねえわそんなのつって。でもやっぱりこうそういうのを学校でお互いに 話したりして、だからそういうコミュニケーションが結構ありましたよね、あの時代はね。変身ごっことかはしました？
す
っ
ごいしました。
すっごいしたんだ、
はい、仮面ライダーなんてもうすっごい影響を受けましたよね、自分でマスク紙で作ってね、ダンボールみたいな。
あ、そういうことしたんだ。
やりました、やりました。
おいおいおい、あれ変身ベルトは
もちろん持ってました。あ、マフラーも、
あの光る回るの編集。
そうですよ。
わ、金持ち、
金持ち。
あれ買ってもらえるっていうのはね、あれ当時1500円しましたから。
うわ、そうですか。
はい、光る回る変身ベルトっていうね。
でもも
う
欲しくて欲しくてお誕生日にやって買ってもらったんですけどね。
まだね、バンダイの子会社のポピーという会社からね、だから光る回るというね、あ、お誕生日でね、買ってもらう。それでもね、買ってもらえたんだからね、お金持ちですよ。僕ら買ってもらえなかったんですからね。もうだ当時やっぱ買ってもらえなかった、その敵討ちのように今大人になってからもう、すっかり大人買いをしちゃいました。今変身ベルト3万円ですからね、あの大人仕様のやつが。
しかもなんか買えないとか言いますよね、プレミアついて
ついちゃって、でもうこうどんどんネット、それこそネット販売とかなんかしちゃうと、
そうですよね、本格的な方向にどんどん行ってますよね。
そうそうそうそう、ね、あ、だけど当時はその変身ベルトをしてマフラーを巻いて、で自分でマスク作って、ライダーごっこをしてたわけですか。
もちろんです。
わあ、じゃあもうね、
あ、かもうその結構活発ですよ ね、
うん、ね、全然もうその最初の頃の人見知りの内気な子は、
まあ、だからまああの、すごくこう中に入っちゃえばね、今もそうだけど、アニソン、初期さん覚えてるかもしれないけど、アニソンの世界に入っていた時も最初も人見知りが激しくて、なかなかもうみんなと話せなくて、逆にロックの世界から来たもんなんかみんなに追っかないと思われて、向こうもこう、一歩引いてるみたいなのがあって、
っていう。
で、後輩が多かったじゃないですか、もうこの世界、
はいはいはい、
入った瞬間にもう、結構こっちベテランだったから、
はいはいはいはい、
そっか、でも今こんなにも楽しくワイワイやってるのも中に入っちゃえばみたいな、
はいはい、あ、最初ね、やっぱね、そう、すごいねストイックなイメージがあって、で当時ね、あのね、これぶっちゃけると、
はい、
今僕ビスケットで暮らしてますで、何言ったらダイエットしてるんですって、え、だってのぶちゃんそんなもうスマートなのに何ダイエットしてるの、いやこんなんじゃダメなんですって、で今ビスケット1枚で、
いやあれ冒険じゃ決まって、
はいはいはい、
子供たちの前でいっぱい歌わなきゃいけないみたいな話をいろいろしてて、子供たちの前で歌うやつがそのお腹出てじゃやっぱりちょっとこう指さされるなみたいな話になって、ちょっと頑張ろうかっつってやったんですよ、たまたま。
ビスケットダイエット、
かっこいい、
おからのビスケット、
ね、そう、おからビスケット、そうそうそう、ね、あのね、忘れもしないね、博多、博多にね、あの九州のね、はい、博多に一緒に行って、はい、博多のライブハウスの楽屋でね、でみんなと、あ、兄貴とかとみんなでわーわーわーわーやってた時に、割とやっぱりね、そういえばおとなしかったの。それで、あ、のぶちゃんあれなんですか、今どうしたんですかみたいな人ら、いや今ちょっとあのビスケットで、おからビスケットでダイエットしてて、うわすげえ、なんか力士みたいな、明日のジョーク力士をごまみたいな、うおすげえなーなんて思って、そうだそうだ、で、この猫のしっぽがね、はい、やっぱりスポンサーで協賛した、
はい、
アニソンカーニバル、はい、上野にもね、はい、来ていただいて、
はい、始まりましたね、
ね、はい、そうです、もうあれも10年近く前になっちゃいますから、早いですよ、そうそう、ね、
そうだそうだ、
長いお付き合いありがとうございます、
ありがとうございます、
ね、 あ、そっかそっか、やっぱりでもロックシンガーだからね。あ、ただも結構大阪はロック少年が多いですね。ということは影山ひろのもさんも
そうですね。
ね、だからあのいわゆるあのレイジーだ、ラウドネスだ、ね、結構みんな大阪のやんちゃ坊主たちがみたいな、
ね、
だったんですけど。でそんなじゃあノブさんが、まあ、小学校へって、まあ、中学校ぐらいになるとさ、クラブ活動とか。
僕ねバレーボールやったんですよ。
バレーボール、スポーツ少年。お、だから背も高いんですな、ね、
身長高いですもんね。あ、ね、僕ね小学校の6年生の時にも身長170何センチがあったんですよ。
あら
急に大きくなって、
あらあらあら、
で中学入った時点でもうあのズバ抜けででかいじゃないですか、同じ学年では、だから割とすぐバレーボールやってもなんかこう、こう対応できてというか、いい感じでこう使ってもらえて、調子乗るじゃないですか。
それはもう基本でしょ。まだね子供ですから。
ただまあ当時その公立の中学で、中学生としてはもう珍しいぐらい厳しい学校で、そのあのバレーボール、
バレーボールの、
それで本気でやって、そこそこいいとこまで。行ってみたいな、もう割ともうバレーボール図形の日々でしたけどね、
もう選手になっちゃおうかなみたいな。
でもねそれが無理だったんですよ。
おうおう、
あの高校行く時やっぱ、頑張ったもんだからそこそこ声もかけてもらったりとかして、大阪、有名な高校、
はいはい、
だからそれがもうあの君を大阪一のセッターにしてやると。
お
セッターって言われた時点で、
あ、そっか、あセッターね、アタッカーではないんだ。
もうありがとうございましたみたいな。
やっぱ花はアタッカーでしょ
う
みたいなね。
そうなんです、もうやっぱね、さっきも言ったように目が目立ちたがりじゃないです
か。そうか、その辺からちょっと開花し始めた。そういうこう
バンドやったらボーカルじゃないと嫌だし、野球やってる時はピッチャーじゃないと嫌だし、カメラで5個やったらカメラやったら嫌だし、
そうか、俺ショッカーだったよそのままプロになっちゃったよみたいな。
そうですよ。でもね、だったらいいですって。その頃もずっと音楽を始めてたんで。
あ、はいはい。でも、もう中学、もう高校に入
る。僕ね小学校の時から、
小学校から
ギターとかやりだして。
きっかけは何だったんですか。
友達が夏休み、ちょうど今ぐらいか、もうちょっと夏休み明けた時にすっごい仲良かった友達が、当時フォークギターしてたんで、アコースティックギター。
そうか、フォーク。
フォークギター弾けるようになってて、なんじゃそれはと、そのかっこよさは。で負けたくないじゃないですか。で必死で練習して、で弾けるようになったのがきっかけで、小学校からギター弾くようになって、
ギターはすぐ買ってもらえたんですか。
うん、なんかあのお兄ちゃんのお古とかあるじゃないですか、当時親戚のお兄ちゃんのお古とか。
でもそういうね、手に入れたってことすごいですよね。まあでもじゃあバレーボールでもうそこそこね、もう声がかかっちゃうほど活躍で、でこの甘いマスクに高身長にさらにギター弾けて、まあモテたでしょ
う。そうでもないですよ。
いやそれはないね、断じてないね。それはモテるでしょ、もう絶対。もうさ、バレーボールからやったらもう山田か、本名だから山田かなんつって、山田なんつって
なっちゃいます
ね。なんて
全部読んで、
ほらほらほら隠してるぞ、隠してる。
いやいやいや、でもね大阪って土地柄って、これよく話するんですけども、あのみんなびっくりするんですけど、一番モテる子っていうのは、一番かっこいい子じゃないんですよ。知ってました。一番クラスで面白いやつ
よく言いますよ。ただ よく言うけど、
本当にそうなんです。
お前そんなことしてたら、お前吉本生かすぞみたいなね、なんかいや調子もんな感じじゃないですか。あ、やっぱそういう人がモテるんだ。
クラスで一番モテる子はもう必ず一番面白い子でした。ってこんなあのダメじゃないですか俺。その
いやいやいやいやいやいや、
喋れないというか、その
いやね、でもこう最初はね、そうか、最初は人見知りだから、慣れてくったら面白いこといっぱいこう言ったりするん
だけど、東京だったら多分ファンクラブができてたと思う。
あ、できてるできてる。
なことはない
ですけど、多分他校からね、
そうそう
ですね、あそこの高校とかね、あそこの中学の出
待ちとかしちゃう
ね、あの山田くんがつってね、大変でしょうよ。いや絶対ね、かけてモテたね。そこね、モテてなきゃね、許せない。いやでもじゃ まあバレーボールを中心にやりながらも、でもじゃあそういう音楽も
やってたんですよね。ずっとギターがずっと好きでやってたから。で高校行って本格的にそのバンドを始めるようになって、まあ、中学の時はバンドはやってたんですけど。高校入ってから本格的にやるようになって、
じゃあその本格的な高校生活の、ね、ちょっと話に行く前に、じゃあちょっとコマーシャルです。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。木野さん、今回は私ノブがお邪魔しています。君のコスモは漏れているか先生や。
ここでウェブラジオをやってるのをご存知ですか？
当社ホームページで猫ぷと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ぷ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ショッカー大野の
48階です。いらっしゃい。
そして高校に入りました。
入っちゃいました、
ね、バンド活動、じゃあ本格的にバンド活動が始ま
る。そうですね、その高校ぐらいからが本格的な、
うん、もうそれはもうロックなんですか、まだフォークなんですか？
もうロックでした。
あ、もうロック
言ってるんだ。中学3年生ぐらいからもうロック入っちゃってましたね。
ロックだとどの辺のやっぱ影響を受けてるん
ですか、ね、もういわゆるもうあの、まあ、ロックのバイブルと言われてディープパープルだとかレッドセッペリンだとか、いわゆるまあハードロックですよね当時はね、うん、
やっぱそこへ来るんですね。
そっから入る、まあ、僕ボーカルしたからロッド・シュワートズが大好き で、
あ、
で、うん、さっきあの西条秀樹って言いましたけど、実はロッド・シュワートズの影響一番大きいで、マイク・サンド・フリーマン氏は、
でもね、うん、そっかそっかそっか、はい、さあ僕あの高校の時放送部だったんですけど、やっぱり仲間でねかけてるやつはね、やっぱディープパープルよくかけてましたね。
ああ、やっぱそうです
か。今日はディープパープルのこの曲をお届けします。
なんか
こ
う洋楽好きだとか言ってかっこよく
なんかね、そうなんですよ、うん、で僕の日だけねあのアニソンを毎週じゃあ今日はつぶらやプロ特集です、ウルトラマンウルトラセブン帰ってきたウルトラマンみたいな、
もうぶれないですね
当時からひたすらずっと、うん、もうそこから数えて40年ぐらいになるんじゃないかっていうねそうでもあの同じ放送部のやつで、今日はディープパープルのこの曲をお届けしますとかねだからレッドゼッペリンのとかね言ってた、
あの深夜放送みたいなねラジオのね世界ですよね。
だからあのそれこそオールナイトニッポンとか日本放送を聞くとかかる曲が全部洋楽だったんですよ当時。なんのこっちゃ全然分かんなくって、そんなアニソンがかかる番組なんて皆無でしたから、ね、当時僕らは高校生ぐらいの頃とか、はいはいはい、でそのうち今度お笑いブームとかいわゆる、ま、ザ・漫才が始まって、うん、はいはいはい、漫才ブームが来て、でビートたけしさんとかそういったお笑いの方がラジオを席巻するようになって、はいはいはいはい、で割と僕ら的にはもうおラジオいいぞ最高になってきたんですけども、それまでのやっぱ洋楽ファンの皆さんみたいな感じだとね、
割とこうしっとり紹介されてるみたいな。
そうそうそうそう、でもまあしょっちゅう聞かされるからなんとなく耳なじみはしてるんだけど、はい、でもあの歌えないわけです、意味わかんないし、うん、でせいぜいカーペンターズぐらいだから、はいはい、イエスタデイオンスも
じゃないだもん、優しかったですよねまだメロディーも
そうそう、でスーパースターとかね、Don't you remember you told me about the eBay とかもう全部カタカナで書けるぞみたいな感じのね、だけどじゃあそこでロックに目覚め、うん、じゃあ自分たちさそういうバンド活動をして、
そうですね、
じゃあ結構ライブなんかもやったりしたんですか？
結構でまだ高校生だし、うん、その今みたいにライブハウスもいっぱいあるわけじゃないですし、
うん、学園祭とか、
うん、学園祭とか あとせいぜい近所の公民館借りて、うん、自分たちで手揃えでチケットを売ったり、
うん、でももうやそういう活動してるんだ、うん、
やったりとか、そういうんですかね。
はいはい、じゃあその辺でだんだんこう自分の将来性というかどういう方に行きたいかっていう、
いやもう絶対歌手になると決めてましたけど、
もうその時ね、もう高校生の時に、もっと前からかな、
中学3年ぐらい、
中学3年から早いな、すげえな、もう中学3年からもうボーっとしてたよね、なんかもうちゃんとやる人はもう早くからね、
いやもうだから目指したいのと好きなのを仕事にしたいっていうのとですよね。
でじゃあ僕は歌手になりたいと、でその方当然まだ大阪ですよね。
そうです。
でどうしようと思ったわけですよ、そっから
何も考えてなかったですもうね何の根拠もなく俺は歌手になれるんだって
高校生はね、
思い込んで、だから俺も忘れもしない、たまにする話なんですけど、
はい、
あの高校3年生とかになってくると進路、うん、
ありますね、
は
いはいはい、
で三者面談とか
つってありますあります、
で、うん、おふくろも呼ばれて、
はい、
で担任の忘れもしない井上先生って言うんですけど、
うん、
お前どうすんだと、
うん、
でいや俺プロの歌手になるからいいっすって言って死ぬほど怒られたの覚えてますね
正直に答えたのに、
うん、だからもうみんなその大学の受験、その高校、まあ、大学も決め、まあね、あの就職するやつは仕事も決め、やってんのに、
で二職つけたやつは専門学校とかね、そろそろ面倒もありましたしね、
うん、お前何言ってんだと、お前なんかが歌手になれるわけないじゃないかと、 言われたのをなんかこうエネルギーにして頑張ったとかあります
よね。何クソと、
うん、親父にも言われましたからね。 お前なんか死んでも歌手なんかなれるかっつって、
あ生きてますけど今、
ね、なりましたけどみたいな、
なりましたけど何かみたいな。へー、でもじゃあそこでそんだけ反対された死ぬほど先生担任に怒られた、すげえた、まあそんだけ ね、 あのね気持ちがねあったんだとは思うけど、それをじゃあどうやってこう、うん、克服というか。
いやでもね俺本当ついてたと思うんですよ、うん、でそのいよいよもう高校3年生になって、うん、進路相談とかしなきゃいけない時期になってくる時に、
まさに
あのいわゆるもうコンテストとかね、うんうん、いっぱい当時はもう今よりいっぱいあって、
そっかそっか、
あのロックコンテストとか、そういう優勝したらなんかみたいなね、はい、いっぱいあって、それやっぱりたくさん出てたんですよ。
あ、
優勝できなかったんですけど、なんか賞はもらったりとかし してたんですけど、ボーカル賞かなんかそういうのもらったり、でもバンドでこういいとこまではいけなくて、最終的に優勝なんかやっぱとんでもなくてできなくて、でも顔とか売れるじゃないですか、名前とか。
あ、彼この間もあれしたよねとか、
で電話がかかってきたのが、うん、後に、セントセイヤを歌うメイクアップっていうバンドのリーダーだったんですよ、バンドの。
おお、まあ、すごい、
やっぱこうそうなんつうの、思いはこう、うん、なんか遂げるじゃないですけど、
通じたんですからね、
うん、
から
まあ、やり続ける
どうだい君みたいな、まあまあ、スカウトですよね、そういう意味では。
そうですね、だから、ね、僕当時バンド自分のバンドやってたもんで、
あ、はいはいはい、
引き抜きにあっても、ね、なんか裏切るみたいじゃないですか。
あ、そっか、そうそう、なんかバンドもそのものじゃなくて
君
よっていう、
うん、そっか、いや向こうはもう上から目線でね、うちのバンド入れてやるよぐらいのつもりで、当時だからそれこそラウドネス の、
はいはいはい、
あのドラムなくなっちゃったね、樋口さんのレイジンの、元レイジンの樋口さんの、なんかこう弟バンドみたいな感じでやったバンドなんで、だからもう半分プロに足突っ込んでるバンドだけど何かみたいなね入れてやるよぐらいので、俺それ断っちゃったんですよ。
かっこいい、
別にいいですと
か、かっこいいな、
で向こうもまさかの返事で、
はいはいはい、
えーみたいな、
普通断らないじゃんそこはとこ思って、
うん、でなんか向こうも意地になってなんかも言ってきてくれたんですけど、最初なんか断ってて、そんなある時にですね、そのまたちょっと学校の話に戻るんですけど、進路相談がやっぱ続くわけですよ。
来た来た来た来た、あのその後どうだ、気持ちは変わっただろ、
井上先生、
井上先生が気持ち変わっただろ、
聞かれて、でやっぱ歌手になりますか、はいはい、いいですって、お前なって、自分でバンドでみたいな話をしたんですよ、
はいはいはい、
お前なって、クラス、あの他のクラスに自分 あのバンドメンバーとかもいたんですけど、
はいはい、
他のメンバーはみんなあのもういろいろ進路決めてるぞ
とか、おっとお前だけだぞと、みんな進路決まってるぞと、
そうなんですか、
どうした、お前だけだよ山田
みたいな、
そういう話はしてなかったんです、
してなかったんです、まあ、だからメンバーもそんな悪気なくて、一応その音楽は続けるけど、まあ
ね、一応ね、
多分先生に鎌かけられてないですけど、大げさに言われて、お前も早くこうしっかりした気持ちに足ついてみたいな感じで言ったんでしょうけど、それがもうこっちにしてみたらもう、みたいな、もう目が点になっちゃって、
そっかそっか、
その夜にもうお世話になりますってメイクアップ、
あ、メイクアップに、もうメイクアップにもうノーメイクで行ったわけですね、じゃあ、
で、はい、メイクアップ入って活動始めたのがきっかけで、はい、やっぱ最終的にはその樋口さん、ラウドネス、はい、レイジの樋口さんの流れもあってデビューさせてもらうことになって、っていうきっかけですね、
はい、それで東京に、
そうです、
お、東京出てきた時っていうのはいくつぐらいでした、じゃ
あ、18、だから高校卒業すぐですから、18ぐらいからもう東京、大阪行ったり来たりレコーディングさせてもらったり、
もう心細かったりとかそういうことはなかったですか、
まあ、バンドメンバー一緒でしたからね、バンドメンバー一緒でしたし、うん、東京来たらその樋口さんとかみんないたんで、
う
ん、
先輩方がね、こうね、
はい、
やっぱりいいメンバーというかいい方たちとの出会いに恵まれたんです
ね、
そ
う
です
、もうめっちゃ縦社会でしたけどね、
あ、
今じゃ考えられない縦社会
ね、坊やは最初坊やだからね、
もうゴミみたいな扱いみたいな、はいはいはいはい、よく言うじゃないですか、あの昔の、う
ん、足で蹴れコーンみたいな、邪魔だどけコーンみたいな、
朝起きたらもう洗濯して、うん、掃除して、うん、草の荷物もう内弟子ですよね、
はいはいはいはい、
でお弁当買いに行って、でもその分買いがってくれましたけどね、だから、
だから本当その今ではなかなかありえないような、でもでもいい時代のね、その流れじゃないですけど、それを経験されて、
そうですね、
まさに本当下積みっていうね、よく言いますけど、それを経験して、でも歯食いしばって頑張って、
でもその頑張った分ちゃんと責任持って彼がこう道引いてくれましたからね、
で実際デビューしてね、あのセイントセイヤを歌うきっかけっていうのはどういうあれ
だったんですか？それはそのメイクアップってバンドで普通にロックバンドでデビューして、ラウドネスの弟バンドっていうなんかの看板掲げて、
はいはいはいはい、河野陽子さんとかね、
みんなたんですけど、まあ、まあそんなやっぱね、うん、よっしゃーっていうぐらいやっぱ売れなくて、うんうん、でさあどうしようかって、当時2年契約ぐらいだったんですよ、いろんな事務所とかメーカーとの契約も、うん、でちょうどそれが切れる段になって、うん、多分もうこのまま言ったらメイクアップもそのメジャーレーベルとも契約切れてみたいな、うん、さあどうなるんだろうなみたいな話してる時に、うん、東映さんの方から、
はい、
これどこが橋なのか分かんないんですけど、はい、今度セイントセイヤというアニメが始まるんだけど、うん、はい、ロックバンドに主題歌をお願いしたいと思って、熊田先生なのかその東映さんなのか、
うん、まあ、プロデューサーなのかの発信がね、
はいはいはい、合ってるからっていうんで誰かが選んでいただいて、
なるほど、
で話が来たんですけど、こっちは、うん、それも青天霹靂というか、うん、ロックバンドがアニソンやる時代じゃなかったんですよ、
う
ん
うん、まあまだもそうだ、漫画、うん、漫画をロックバンドがって感じ
ですね。それこそもう僕の意外な完全にも兄貴、水木の兄貴とか、うん、串田さんとかがそういうのはアニソンシンガーが歌うので、
はいはいはいはい、
っていう住み分けがちゃんとできてて、
うん、
でやれって言われたけど、そんなんできんのかなみたいな話になったんですけど、うん、でももうちょっとメイクアップもこれ先どうなるか分かんないし、
うん、
もしね、事務所なりメーカーなりとか、さよならすることあったとしても、うん、ちゃんとお土産できるようにしていこうよって、
うん、
じゃあ頑張ってみようよって言って、うん、で向こうもいつも通りやってくれればいいんだよって言ってくれたんで、
うん、
アニソンだからって特別なんか、はいはいはい、縛らないし、はいはい、君たちが今までやってきたまんまやってくれって言ってくれたんで、で自分たちで作っていいってくれたしね、だからじゃあ頑張りますっつって、やったのがペガサスファンタジーなんですよ。
うわ、なるほど、かっこいいものな、この歌が本当に、
今でこそね自分も宝物ですし、もう本当なんかこう、
う
ん、一生変えてくれた、
うん、
楽曲になったんですけど、当時はもうそんなつもり全然なく作ってるし、
うん、
初めて生まれて初めて視線って歌詞、ルーマシコ先生が書いた歌詞にメロディーを初めてつけたんです。
そうなん
です。ロックって必ずメロディーが先にアレンジができて、うん、メロディーができて、イメージで歌詞書くんですけど、生まれて初めて視線で曲つけたのがペガサスファンタジー、うん、
曲もだってね、これ
そうなんですよ、
のぼちゃんご自身がね、そうだ、すごいのは、そういう意味ではもうご自身で曲も書かれるっていう、
ね、そうですよね、
まさにシンガーソングライターですから、ものによっては詞も書くし曲も書くしっていう、で歌も歌うし、うもうすごいね、もう万能なわけですよ、
うんうん、
でもその最初にそのいただいた詞を元にあのかっこいい曲を
10分で書いちゃいましたね。これ言ってた
らすごい2人で、ごめんなさい、 今真剣にガチで驚きました2人で。
いや分かんないです、当時、
うん、
好きなようにやっていいって言われても、
うん、
アニソンってやっぱ、うん、子供歌えなきゃダメだよねって、こう、はいはいはい、口ずさめなきゃダメだよね、あんま難しくしちゃダメだよね、
うん、
俺らはもう子供の頃は見てきてかっこいいと思うイメージで、うん、パッと思ってたメロディーつけなきゃダメだよねつって歌詞見ながら、
うん、
ギターのね、この友達の松沢ってなんかいるんですけど、はいはい、2人でギター弾きながら、うん、先生やかとか言って、うん、あもうこれでいいじゃんって、うん、1回レコーディングしてみようって言ったのが、うん、ペガサスファンタジー。
うわすげえ、名曲が10分で生まれた。
そんなもんなんですよ、だから逆に三日三晩徹夜して作った曲がもう全く売れなくて、いうのもあるし、セントセイヤみたいにいい、かっこいい方すると降りてくるみたいなね。
あもうオリンポスの神々がね、まさに
こう歌いなさいみたいな、降りてくる時はもう5分10分でできちゃいますし、
もうアテナがね、アテナがこうしなさいとね。あれだったんだ。いやもう大好きな曲なんで我々も。
ありがとうございます、ね、
もう本当カラオケでそういうことで何回、ね、もう何百回歌ったこと
が。必ず誰かがパッと入れてみんなで、
そう
で
この間、ね、この間俺、あれだもん、ネイキッドロフトで歌いましたもん。9月に、あれだったから、あ、9月に、今度8月に、のぶちゃんとあれなんだよね、今度大阪行くから、じゃあちょっと、このペガサスファンタジー歌いますとか言って、初披露みたいな、ネイキッドで。でも、あんなね、かっこいい歌をね、 でどんな方が歌ってるかとか、その頃ほら僕らもちょうど、ね、あの顔とか存じ上げなかったので、うん、メイクアップっていうね。
そ
う
です
ね。
だから結局 その、うん、それも CD 出してアルバム作って、うん、で解散しちゃうんですねバンドが。
そうだそう
だね、すぐに、
はいはいはい、
だからそれを人前で歌う機会もないまま、
う
ん、今思うとなんてもったいないことしたんだって、うん、もうみんなに怒られますけど、うん、自分でも思いますけど、でももうそれってなんか流れなんですよね、
うん、なるほどね。いやでもね、いい曲だったから後からまたね、
う
ん、
で
今こうそれこそ何十年経ってもこうやって今まで、ね、今も歌い継がれてるっていうね、はい、不思議なものですよね。なかなかこう当時ね、でそれこそ僕らその頃はもう大人だったので、というかこの業界にいたので、はい、セイントセイヤショーをやってたんですよ僕ら。
ああ
のいわゆる着ぐるみの、
はいはい、
その時にそのやっぱりセイントセイヤショーだだだだだだだだ、かっこいい歌だよなと思って、でところがあのセイントセイヤのあれアニメはすごいかっこいいんですけど、あれ着ぐるみの技術というのがね今だったらもう結構ね
そこそこ行きますけど、
ね、当時ねあのクロスはいわゆる、はい、あの鎧はねちゃんとこう、下タイツを着て、うん、そこにタイツを着るから、まあ、まあまあまあかっこよく、ね、抜けるんですけど、うん、お面をね、
はい、
いわゆる顔を小さく作るという技術がねまだそんなになかったの
か。わかります、顔ってみんな大きいですよ、ね、昔の特撮でも ね、
はい、ね面がでかくって、でそれがまたペガサスとかいろいろくっついてるから、あのすごい頭でっかち でセイントセイヤゴーみたいな感じでバッと出てきて、ちゃんと古谷徹さんの声で僕がセイヤだみんなこんにちはっていうねちゃんと声が入ってるんですけど、
それに合わせて動くわけですね。
動くんですけどね、会場が、ね、大爆笑なんですよ顔でかくて、
そうなんだ
よでーとか思って、だけどまあそのショーを置いといても、うん、とにかくあのセイヤの人気たるや、もう
後々こうスマップがなんかミュージカルでやりましたもんね。
やりました、やりました、うん、だからその頃にはだいぶ技術もね、そういろんな技術が向上したから、本当超かっこいいねミュージカルになってね、なりましたけど、だけどまあとにかくまずあのアニメが女子中高生にドガンと火がついて、あの光景というかああいう現象というのは、まあ、他の作品ではあんまり類を見ないね。まあ、聖夜っていうのは一つの何かこうカルチャーショックを与えた。
それがね、僕も本当申し訳ないんですけど、そのレコーディングしたっきり、
はいはいはいはい、
全然その、うん、社会がそうなってるっていうのを、う
ん、まさかそんなこととは思ってないですよね。
無理も思わなくて、
はい
ね、自分は自分でまた別の新しいロックバンドを始めて、はいはいはい、みたいな、その別の道を行っちゃってて、
うーん、
でまあ、これまた後で話す話になるんですけど、うん、あのもう十何年経って、
はい、
そこで影山さんに、
はい、
ちょっとのむちゃん一緒にブラジル行こうと、
うん、お
ー、でやっぱいいっすよ
いいっすよブラジル売られちゃうわけじゃないんだから
っていう話を何年か連続でしていただいて、
はいはいはい、
とにかく人生観変わるから、
うん、
一緒に行こうって言われて何回も誘っていただいて、
うん、
さすがに何回もやってるうちに、いや影山さんそこまで言うんだったらって言うんで、
うんうん、
一緒に行って本当人生変わっちゃったみたいな、
は
い、
うわ、
ね、こんなことになってたなんか地球の裏側まで
み
た
いな、そうだ、さすがにだからの女子高生たちのねレベルでね、もうすごいブームですよっていうよりも、うん、もう行ったら何万人がブラジルではね、
そうですよね、
あ、またちょっとこの辺の話もまた後でね、
あれ
と思
う
けど、
う
ん、まずその聖夜の時代聖夜の時代っていうことですると、うん、もうさっきのその僕らもだからアニメとかもやっぱり仕事としてるから、そんなに世代的に見てる世代ではないので、うん、ただ女子中高生の間でとにかくすごいブームだとは聞いてたんですけれども、うん、それがさっき言った、
うん、
顔の大きな聖夜ショーなわけですよ、
うん、
で一瞬ププッと笑いが起こるような、だからちょっと僕らも大丈夫かよこれよなんて言いながら、まあショーはやってたんですけど、
うん、
ある時事件が起こりまして、
はい、
セイントセイヤショーで一応ショーにはセイヤとキグナスヒョウガとアンドロメダシュンの3人でやってたんです、うん、ショー
は、はい、
で全部出てこないんですよ、シリュウとかそういうのが出てこないんだけど、うん、でその3人で通常はやっぱアニメのショーなので、まあ、いわゆるカンパケっていう完全パッケージ、うん、声優さんが全部、うん、もう録音をしてあって、
はい、
もう古谷徹さんの声とかでもう全部入ってるわけです、うん、お芝居 で、
うん、
でところが、それだと僕らアクションチームなんで、
うん、
立ち回りのね やっぱり見せどころがやっぱこうちょっと隣がね曇ってしまうから、うんうん、じゃあ冒頭のみんなこんにちはってぐらいのトールさんの声だけ残して、あとはもう通常の仮面ライダーショーのように、うんうん、ちょっとアレンジしちゃおうというようなことで、まあ、僕らたまたまアクションショーに、はい、してたわけです、
うんうんうん、
そしたらある時、はい、セイントセイヤショーの、パッケージの中の着ぐるみのセイヤが入ってなかった。だからセイヤとヒョウガとシュンと3体入ってなきゃいけないトランクの中に、
はい、
セイヤだけ入ってなかった。なんでかというと春休みで、はい、遠江漫画祭りの舞台挨拶で、
うん
うん、セイヤだけ抜いてたみたいで、その抜いた物を、僕らのチームに渡された。で現場行って、で僕ら立ち回りつけて、
はい、
で本番15分ぐらい前に、うん、よしじゃあ衣装着てやろうか、小野さん聖夜がありません、そんなことねえよ、もう一回受けてみる、あここのジュラルミンのケースの中ここポコッと一つ空間空いてるよな、聖夜ないな、どうしたんだって、まだ携帯もないって言ったらあれなん でちょっと事務所を確認してもわからない、でどうしよう、あそっか春休みで東映漫画祭りに行っちゃったやつだ、つうことは通常だったらもう無理ですよね、だって
そうですよね、
全部音が入ってたら、うん、芝居の中で聖夜抜きのお芝居なんか絶対できないわけだから、待てよ、うちは聖夜の声がなくてもできるアクションショーでやってるよね、で今で言えばニンニンジャーのショーにレッドがいないショーですよね、
そうですね、
戦隊もののレッドがいないというショーなんだけど、普通だったらもう絶対その時点でできない、ごめんなさい、もうごめんなさいっていうかもう大問題になっちゃうけど、まあいろいろ違約金とかなんか多分そういうペナルティとか、なるんでしょうけど、どうするって時にちょっとまあ田舎だったんで、これは別にショーアクションショーだから、声とか関係ないから、ショー、ね、キグナスヒョウガとアンドロメダシュンだけでやっちゃうやってみるって、ダメだったらその時はその時だけど最初から中止ですっていうよりはなんかお客さんいっぱい集まってるから、いやいやとりあえずやろうって、でセイントセイヤって一言も言わずに、で悪者はもう一応セイントセイヤショーで始まるんだけど、始まると悪いやつが出てきて、我々はっつって今日こそセイントどもを倒すのだ、ゴールドセイントがとかなんかいろんなこと言うけど、セイヤって一言も言わない。でまずヒョウガが出てくるのかな、ヒョウガが出てきて、で次にこのシュンが出てくるみたいな。で2回目はじゃあ旬が出てきて氷河が出る、じゃあちょっとそこだけ変えればなんかいいんじゃないの、で最初出てきたやつが途中でピンチになる、で1回目は氷河が出てきてピンチになると旬が助けに来る、で2回目は今度旬が出てきて旬がピンチになる、氷河助けるみたいな風にしてやってたんですね。でそしたらさっき申しました通り、当時セイントセイヤというのは女子中高生にとっても人気のある番組だったんです、
はい、
なぜかデパートの子供ショーなのに、最前列の200人全部女子高生だった、女子中高生、
はい、
だからもう熱狂してて、でシュンとヒョウガがいるからもうオッケーなの、
成立しちゃうんですか、
成立しちゃった、ヒョウガ出てきてギャーってシュンが出てきたらもっとギャーって、
シュンすごいんですよね、
シュンすごかった、
うん、
でだからもうじゃあこのシュンをちょっと痛めつけようってお前ばかりがなぜ騒がれるんだよってバンバンつけたらもう泣いてるの女の子たちは、女子中学生は、やめてシュンをいじめないでみたいな、それで、で最終的にシュンとヒョウガが力を合わせて俺たち悪者をやっつけるから、それでもうやったーって、普通の子供ショーより女子中高生たちのもう盛り上がりがすごくって、誰も聖夜がいなかったことに気づかなかった
すごい話ですよね。
だからぶっちゃけそれでクレームが来てなんとかってこと一切なくて、で俺らもとにかくショー終わったら早く片付けて早く帰ろうっていうちょうどそこに小学3年生ぐらいの男の子がママに手をつながれてて、そのママがママに、ねえママ今日聖夜は来なかったんだねっていう程度で、あとはとにかくショーはシュンシュンシュンヒョウガーって盛り上
がる、聖夜だからできたんですよ
ね
グループで人気があって、ああ
そう
スマップでキムタクがいなかったぐらいの、
そうそうね、まあでもキムタクでなかったら大変かもしれないけどいやでも聖夜大丈夫だったのかなみたいな、
あでも
奇跡な、
あのそうアニメでもそういう回あるじゃないですか、今日は2人がオトーバーで聖夜は出てこなくて2人がピンチのとこなんだ ねとか、うん、そういうようなことですよね、
だからもうそういう風にしちゃおうって、
仮面ライダーで仮面ライダーでないわけにいけませんもん ね
そうなんですよ、
そうですよ ね。
もうそれで何回もこう中止になってデパートと揉めたって話、僕ら先輩からよく聞いてたんで、あの宇宙刑事ギャバンのお面を忘れたんで出れなかったとかね、
はい、書くわけにい
かない、書くわけにいかないからボディは全部あったのに何を間違ったか靴が2足着ちゃったとか、だから片っぽの方に面が2個いって、
そういうのってあるんですね。
なんか靴がないんですよ、どうしたんですか、靴がないんです、面のスペアはありますが、え、面のスペアってなんだよ面のスペアってなんだったら、逆のチーム行ったらあの靴が2足あって面がないって、で新番組だからもしかしてこの靴が耳かなんかに挟んでそういう顔なのか、なわけねえだろうとか言って、でそれはもう中止になってもうデパートにえれい怒られたとかなんて話はね、ある。だからもう昨今はもうそんなこと絶対ないように、もう物確認っていうのは必ず、もう現場に着いたらまず物確認、はい全部あります、じゃあこれから立ち回り合わせようと、
そういう今でこそ大らかな時代だったってことです
よね。そう、まあ、美馬昭和ですよ。まあでもだからその時のせいやですげえな、こんなに女子中高生に人気があるんだと思ってた、たかだか僕らはそういうショーでしか、ね、知らなかったんですけど、それが世界規模で、ね、まさか、
ね、
20年以上経ってからで地球の裏側へ行って、ね、じゃあちょっとそんな話もね、はい、聞いてみたいと思いますけれども、じゃあちょっとここでコマーシャルです。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。お聞きの皆さん、今回は私ノブがお邪魔しております。冒険者を歌って、五星者を歌って、次は何歌わせてもらえるのかななんてね。
皆さんこんにちは、同時印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりして、それを形にする会社です。同時印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
やっぱ昭和はいいね
そこに来ますか
昭和はすごいな、なんかそういうこう、
そうですね、できちゃう
ものも、まさにそういった冒険がいろいろね、あったなと、まさに冒険が命がけの冒険があったなと思うわけですけれども、はい、まあ、で今日あの質問等ちょっといろいろ来てるので、はい、ぜひ、はい、ね、あの答えていただければと思います。お願いします。
ラジオネームレフリーペーターさんからです。マスターレーナさん、ノブさん、んこんばんは。
こんばんは。
さて、我々がノブさんで真っ先に思い浮かべるのがペガサスファンタジーなのですが、アニメ版のイントロのタイトルが現れる部分で、セイツセイヤーとノブさんがシャウトしていますが、あれを担当することになった経緯などあればお話しいただけますかという、
そうか、絶叫っていうのはね、
そうなんですよね、あの血がバーって明るとこで
ダダダダダダダ先生やーって
言いますよね。
気持ちいいですよね、カラオケの時も。
あれでもね、
はい、
もうそれすっごいもう鮮明に覚えてますけど、もう恥ずかしくて歌うのは平気なんですよ、
はいはい、
あれってセリフじゃないですか。でも声優さんのジャンルで、でその現場いる時までそれやれって言われなかったんですよ。
突然
言われて、歌い終わって、でイントロにちょっとこういうの入れてくれるかって言われて、聞いてないんですけど、そういうのってあの古谷さんがやるもんなんじゃないですかぐらいの、
あ、そっかそっか、でね、イメージとしてはね、
いやいや、それはもうノブさんがみたいな話になって、みたいな、
お
う、でどうやっていいかも分かんないし、その声の張り方とかね、歌しかやってないんで、いやもう歌うです、シャウトやるつもりでやってくればいいんですよとか言われて、そう言われてもみたいな、
いつもいいですよって必ず言われて
でもうちょっと恥ずかしい、照れくさいもんだから、もうメイクアップのメンバーみんな出てってもらってディレクターと二人きりで、
はいはい、
なんか先生や先生や先生やとか言って、
何回か言ったんですか。
やったの覚えてますね。
テイクいくつぐらいまでやったんですか。
いやでもね、まあ所詮限界あるんで、やっぱそんなあのレパートリーっていうかのバリエーションに 4,5 回やって、そこから選んでもらったんだと思うんですけどね。
はいはい、いやでもかっこいいです、あの絶叫がね、まず世界観をね、こうドーンと、ね、もうインパクトめちゃめちゃありましたしね、ハートは静かみたいな、そんな秘密があったという
そうなんです。
お、じゃ続きましては、いい、ね、はい、鉄鋼と鋼鉄さんからです。ショッカーさん、貝原さん、そしてゲストのノブさん、いい
いい、すいません、
ありがとうございます。
うちのあの兵隊たち、戦闘員たちが、
はい、鉄鋼と鋼鉄でございます。
はい、
ノブさんのシャープな歌声と躍動感あるパフォーマンス、いつもライブで拝見し見惚れさせていただいております。
普段はのぶさんお一人でのステージを拝見することが多いのですが、昨年行われたアニソンバトルマックスでは串田明さん、流れ田プロジェクトの皆さんと共演され、うん、スーパーアニソンスピリッツ2014夏の陣では堀江光子さん、中川翔子さんとデュエットされるのを拝見し、ライブのフィナーレやプロジェクトドット R の時のように複数の歌手の方と歌うのではなく、それぞれのアーティストさんと1対1で歌われているのぶさんのお姿がとても新鮮に感じました、うん、そこで質問です。今後アニソン界の先輩後輩の方々、男女問わず一緒に歌ってみたい方がいらっしゃいましたら教えていただけましたら幸いです。これからものぶさんの国内外でのさらなる活躍を楽しみにさせていただきますと。
お
一緒に歌ってみたい方
そうかそうか、流れ田プロジェクトでね、あのせいやのね、あの流れ田プロジェクトで歌ってるところにのぶちゃんが出てくるって、なんかモノモネ番組のご本人さん登場みたいなね、いやあれ面白かったですよね、アニソンバトルマックスね。
堀江さんと歌ったのも、
はいはいはい、
あれも本当初めてで、
そうかそうか、
さあそれこそその何十年前にレコーディングして解散、バンド解散したきりで、
はい、
初めてやったんですよ歌ったの。
お
ちょっとねドキドキしました
いい笑顔だ今後この人とデュエットしてみたい。
いやいや別にもう誰とやってもいいんですけど、うん、誰とやっても新鮮だし、
ねね、
なんでしょうね、そのよくそのプライベートではみんなで酔っ払って仲間で行って、あの五条、
はい、五条まゆみちゃん
と一緒にあの、はい、演歌何は恋しいぐらい歌ったりしてるんだけど、
あいいな今度じゃスーパー演歌スピリッツっていうのを内々で
歌わされるというか、いつも入れられて、はいどうぞとか言われて二人でマイク持ってえーそうなのとか言ってやるんですけど、
あ本当に
あとまあそうですね、あの割とその好評だったのがその遠藤くんと、
はいはい、
うん、あの番組やったじゃないですか、キズ、うん、あのキズステーションの方で、
あキズステーションで、はい、
あの、はいはい、それでよくデュエットしたりしたのがこう
遠藤正樹くんとね、
うん、話題になったりとかしてくれてたんで、
いやみんなこうなんかロックな感じのね、あれだとまたこうね、
そうですね、いやもうどんとこうですよ、誰がそういうの、はい、あのお話あっても、
はいはいはい、
楽し
く、そうだね、なんかジャムプロジェクトとかとねやっても面白いなと思いますし、
そうですね、
あ、あとやっぱ今やっぱり戦隊でね、やっぱりあのプロジェクト .r でね、それぞれのこうそういう意味では重鎮だから、逆にねプロジェクト .r だとあとみんなこうおいパン買ってこいって言える感じの
嫌な先輩らしいですよ
あの昨年の年末のねあのスーパー戦隊スピリッツにね谷本隆義くんが第一国語をしました時のね、
ああ
ね、あれは面白い、
ね、
あの日のですね、はいはい、のぶさんがね楽屋でね、
はいはい、
一言も発しないっていうね
あれそういう芸なんですよ、
そうそうそうそうそういうふうにしようって
で
こうみんなこうじゃああのみんなで黙ってよなっつってねでいつもだったら「おい谷本」とか言ってる僕も、うん、あの時はもうトーンを全然下げて、
うん、
目も合わせなかったのその時のね谷本ちゃんのね、なんか誰々さんいませんかみたいな、なんか違うこう話をしてだけどのぶちゃんはソファーにドーンとこう足を投げ出したままピクリとも動かないっていうね、
またねそういうのね楽屋で ねすぐネタ作るんですよ、
そうそうそうそう、
メンバーが、
ね、みんなでね、
のぶさん怒ってるふりしよう
みたいな、だいたいヨッフィーが決めますよね
みんないたずら好きですね
そうそうそうそう、ね、で高橋くんが高パスが、はい、あ何々さんあっちにいましたよみたいなふうに唯一彼が答えてあげるみたいな、だけど他のやつは目も合わせないでこう、こう遠くを見てたり、
高橋いつもやられてるもんだから、ね、いつもステージ終わって、
はいはいはい、
帰ってきたらあの高取くんとかのぶさん呼んでるよとか
そう
ね、高橋とかって、
そうそうそう、
はい、なんかまた怒られると思って一人のこと、はい、高橋って、はい、
はい、
よかったよ、
そうそうそうそうなの、そのまたね、
みたいな、
この変わった時のよかったよっていうね、もう笑顔がめちゃめちゃ可愛いの、
なんかもうね、それで怒り役キャラ嫌なんですけどね。
いやでもみんな本当ドットワールドの皆さんなんかもやっぱり仲がいいからこそのね、そういうこうね、
大騒ぎみたいな、
ね、はい、なんか修学旅行みたいな感じ楽しいですよね、
ですよね、
まあ、今度また秋はねまたスーパー戦隊もありますんで、はい、あれですか、はい、じゃあまだまだ質問あるんで、
あと、いっぱいあるんですけど、
いっぱいあるんです、はい、すごいです、今回すごく多いですよ、
ありがとうございます、
は
い、
埼玉県もさきちさんからです。マスターレナさん、のぶさん、こんにちは。
こんにちは、
はい、
私が子供の頃一番好きだったアニメがセイントセイヤで、うん、生まれて初めて自分のお小遣いで購入したカセットテープがのぶさんの歌うペガサスファンタジーの入った
カセットテープ出ました、カセットテープ、
カセットテープ、
コロちゃんパックじゃないかな、
そうです、コロちゃんパックでした、
まさに、まさに
コロちゃんパックっていうのは、うん、
コロンビアが出してる、
だからコロンビア、
あの幼児向けの、もうとってもなんか簡単にカセットテープで、はい、あのちびっこでもポチョンってやれば4曲ぐらい入ってるのか、
絵本みたいなのセットになってる
ね、セットでね、
そう
だ、人気の当時の人気の番組のやつが4番組とか、まあ、4曲とかオープニングエンディングで入ってるとか、はいはい、そういうのをコロちゃんパックって絵本がついてる、
うん、
そうそうそう、はい、それですね、
はい、うん、のぶさんのご出演に大興奮しています。でここからすごく質問攻めになるのですが海外でアニソンを歌われた時に感じる日本との違いなどありますか、という、
おお、
まさに一個ずつちょっと聞いて、
一個ずついきますか、
はい、ね、あのすごくいっぱいあるんで
初めて行った時はとにかくびっくりしました。まずさっきもね、あのショッカーさんと話したけど、はい、人数の多さと、初めて海外でたのブラジルだったんですよ。でブラジルってもう皆さんご存知みたいなの、ラテン乗り の、 あの、
はいはいはい、
サッカーの応援をイメージしてくれると、
ね、もう皆さん陽気ですよね。
あれが 2,3 万人いるところで初めてボーン掘り出されて歌ったのが最初だったんで、なんじゃそれこそ、まあ影山さん言ったように人生観変わったぐらいの、こんな人たち待たせたのかっていう、なんか申し訳なささと、何年もね、
地球の裏側でね、そう3万人、サンバカーニブ3万人だったら、いわゆるドーム1個分ぐらいな ね、
ですよね、
はい、
でまあ連れてきてくれても影山さんに感謝と、で自分のこうやってる、なんだ、なんですか、これから頑張らなきゃいけないこう使命感っていうか、うわこんなに見てくれる、喜んでくれる人のために、
はい、
どんな風に頑張れるんだろうっていう、なんかこうドキドキ感と、
はい、
最初あったのが一番最初だったんですね。でそこからもう本当社会人生かしてもらうようになって、これね、いいように悪いようにも取れるんですけど、慣れてきちゃって向こうもこっちもうん、結局最初行った時はみんな、うおーよく来てくれたの、もう向こう何回も行くためにアミーゴなんですよ、
お友達、そうそう、アミーゴだ、まさにね、
楽屋なんかそうですよ、もう友達の友達の友達が来て、普通にソファ座ってますからねあの人誰って、あの彼の友達の友達の友達の妹みたいな
日本じゃ考えられないな、
でもそういうこうなんかいい意味でこうラフな時間ね、大雑把な、でもあるし、慣れてくるともみんなもう友達みたいになってくるんで、なんかこうなんていうんでしょうね、すごいこう楽しみ方が変わったというか、最初もドキドキとなんかもう距離感あったお客さんとの間がもうなくなってきたし、だからその分なんていうの、こっちも慣れてきて、で何最終的に思うかっていうと、あ一緒だな日本も、
そっかそっか、
ブラジルもアルゼンチンもペルーもチリもメキシコもタイもフランスもスペインも、
行ってる行ってる、
一緒だなっていうのが今ここになんか1週2週ぐらいしたかな、2週してたどり着いた結論ですかね、結局一緒だって、アニソン好きでアニメ好きで盛り上がりたいと思って、俺のこと待ってくれてて、出たら一緒に歌ってくれてっていうのは、あ一緒じゃんって、
まね、言葉が違う一つところ、ね、まさにスピリッツですよ、
です
本当に一緒なんだね、万国共通なんだね、はい、
そしてのぶさんは海のトリトンのオープニングがお好きだそうですが、カバーしてみたいアニソンはありますか、川崎テレビ漫画祭りにのぶさん出演してほしいですというリクエストもついてます。いやもう
ラティンポイントですからトリトンの歌大好きで、
はいはいはい、
もう名作だと思うんですよ、
最高ですよ、なるほどね、
カバーしたのはもちろんトリトンなんですけど、
うん、
あれ自分のキーでね、
うんうん、
バーンって張った声で、
うん、
店長 の、 あのメジャー店長の子供とかもう大好きで、
はいはいはい、
あとはデビルマンですけどね、
ですよね、そうかそうか、トリトン好きは多いですよね、
やっぱそうですか、
兄貴も言ってますもん。
あ、そうなんですか。
水木の兄貴も、前に、あ、のぶちゃんが来てくれたよ、今度はちょっと後に、 今度はあのアニソンカーニバルじゃなくて今度アニソンパワーっていうので、はい、中野でねやったやつがあって、はい、その時にやっぱり僕ラインナップでちょっとカバーコーナーを作ったんですよ、うん、で当時モジョさんに MOJO モジョさんに、ね、はい、いろんなカバーをこうさちょっと僕、プロデュースさせてもらって、うん、こういう歌だったらモジョさん合うよっていう話をして、うん、で結構秀祐樹さんの曲が割とモジョさんの声質にすごく合う感じがしたので、うん、でその第一発目として僕海のトリトンをやって、
ね、
仕掛けたんですよ。したらいいねっていうことでやっぱり皆さんすごい喜んでくれて、ファンの子も大喜びで、じゃあこれを中野でやろうかみたいなこと でちょっとラインナップにこうしてたら、兄貴が俺海のトリトン歌うぞってでどうしたんですか、これはお前俺もらうんだよとか言ってこんないい歌ねえよとか言って、じゃあすいませんここ1番兄貴で2番モジョさんでお願いできませんか。
でも俺ね、あの知らなかった頃って、うん、あれ兄貴が歌ってると思ってましたもん、うん、
あ声の感じ、そっかそっか、うん、ダメそれ言うとまた兄貴が調子が ダメあのアニソン登山部でそれ言わないように
わかりました。
じゃあそんなアニソン登山部で何か面白いエピソードがあったら教えていただけませんかという質問、
ね、ついこの間行ってきたばっかりですよ、兄貴と二人っきりで
雨の中
雨の中あら
雨降る、僕までね、アニソン登山部と言いながら2回しか行ってないんですけど、
はいはいはい、
長いアニソン登山部の歴史の中で
そんな長くないね
1回目はもう雪山で、
お
2回目が雨の中で、まだ晴れた日に登ったことがないという
ちょうどねこの間の、アニメジャパンフェスティバルのリハーサルの時に、
はいはい、
明日ノブと一緒なんだよって兄貴が言ってたから、うん、あれ平日にライブ、え、おかしいななんて思う、何のイベントだろうなんて思ってたら、うんうん、だから、まあ、登山部だよっつってあ、いや、 やっぱライブが近いからな、体をやっぱり鍛えておこうと思ってな、うんうんうん、行くんだよと、ところが、まあ、若いやつがみんなよ行けません行けません行けませんってな、ノブだけだよ付き合ってくれるのかないって一切言って
た。二人で行ってきました
すごいな二人で、
ね、ベテラン二人で、
はいはいはいはい、
でも結局ね、登る、うん、何のために登るかっていうと、そこに山があるからじゃないですか、ね、うん、ところが違うんですよ、
はい、
降りたところに温泉があるから、
あ
へえ、
そっか、
うまいお酒と温泉があるんで、
うまいお酒と温泉は最高ですよね、はい、で特にこの夏なんかはやっぱり汗をねかいてかいて、しかもこれは体を動かしてかいた汗の後のやっぱり生ビール系は、う
ん、くったくたになったところにお風呂入ってね、
お風呂入って生ビールとかなんかなんだ、
いいですよ、もう
かこのために生きてるよねいやいや親父トーク始まっちゃった、はい次次、はい、次次
ですね、2014年のアカペラの番組ハモネップも見ていたのですが、うん、あの番組の時の秘話があれば教えていただけませんでしょうか。
秘話ハモネップありましたね、
この間ね香港行ってきたんですよ、
あついこの間ね香港行ってこられて、
あのリカちゃん、松本リカさんとか、
うん、
あのブレス4のメンバーと一緒で、
はい、
もう本当ね、それこそね、あのハモネプのメンバー、
そうか、ハモネプ同窓会になったわけだ、
そうなんですよ、
お本当だ、
あれはねちょっと言えないぐらいのね裏話いっぱいあるんですけど、それは言えないんです、
あ言えないんだ
言えないんですってか、それぐらい、
うん、
もう高校生かってぐらいみんな一生懸命練習して、
う
ん、
そうだね、
高校生のなんか部活の合宿かぐらい、
はいはい、みんなプロ中のプロが集まって、
あんな練習したことなかったですよ、それぐらいやっぱもうチームワークもできましたしね、うん、でやっぱあの予選で負けちゃったんですけど、いろんなことありましたね、それはもうそのいろんなことで負ける時もありますからな、
そりゃそうだ、
うん、もうそれ悔しくて、
うん、
もうでも絶対あのリベンジを誓ってるんです、
あいいなそれ、またぜひ僕らも期待しておりますので、
はい、もう
すごい、いいよ、いろんな話出てくるね、はい、
はい、これが最後の質問に、
じゃあ行きましょう、締めましょう、
ノブさんはプロになられる前に、まあ、先ほどもお話ありましたけど、いろんなバンドのコンテストに出られていたと聞いたことがあります、その時の出会いとか賞を取られたとか、コンテストで勝ち抜くためのポイントなどありましたら教えていただけませんでしょうかと、
秘訣みたいな、
そうですね、
裏技、
うん、
秘訣っていうか、俺あの僕自分がプロになって、うん、でまあ、この年までね、何十年もやってると、うん、逆に審査員とかすごくやさせてもらう機会が多くて、でそこで何ポイントで見てるかっていうと、自分がアマチュアの時にこうやったら審査員あの点数つけてくれるんじゃないかと思ったことなんかどうでもいいんですよ、
おお
あーっていうことがすごく多くて、まあ、それはね、うん、審査員のことだけじゃなくてレコーディングの技術とか全部そうなんですけど、うん、若い頃やってた頃でアマチュアの頃やってたこと、うん、なんでこんなことに時間割いて一生懸命やったんだろうなっていうことが、うん、この年になるとね、うん、そんなことよりもこっちに時間とあれかければよかったじゃないかってことをいっぱい気づくんですよ。でまず、あ、審査員って何かっていうと、はい、インパクトですよね。
はいはいはい、
インパクトでね、うん、上手に歌わなきゃいけないとか歌詞間違え、うん、歌詞間違えたなんて全然聞いてないんですよ審査員。全然 OK ですよ皆さん、これからのオーディションを受け
よう。いいなこれ、いい話だ、
うん、そんなこと歌詞間違えたことぐらいを、うん、まあ、なんか平気で歌ってるやつ見たら、お、毒あんなって逆に思うし、それネタにしてこう、あの、間違えちゃったって下出してニコって笑った、その笑顔が良かったら、いい顔してんなって、こいつなんかこう持ってるなって思うし、だから実際歌なんか聞いてないんですよ。いや聞いてないことないんですよ。
まあまあね、うん、なるけど、
そいつが持ってるオーラだったり、空気感だったり、だって歌なんか変な話、練習させればグラム上手になりますよ。でも持ってる空気感とかって、うん、持って生まれたもんとか、うん、なんかそいつが一生懸命こう普段から考えてやろうとしてるエンターテインメントに対してのこうなんかこうベクトルじゃないですか、うん、そこが見れれば、あ、こいつは絶対ものになるとか思うんですよね。なんて生意気なこと
言っちゃう。いやすげえためになるよこれ。
そうですよ、聞いてる皆さんに、
うん、いい質問だったんで、うん、いい答えもらっちゃったな、うんうん、そうか。だからやっぱり素人でやっぱりこうすりゃ審査員の受けがいいんじゃないかとかね、やっぱりこう思いましたよね、やっぱり若い頃とか
歌が上手くなきゃいけないとか、なんかこうすごい決めてるパフォーマンスを手順間違えたとかですごく落ち込んだりする子いるんですけど、見てないですよ。
いいねいいね。
だからもっとこうドーンとこう構えて、普段持ってる力ってよく言うけど、普段持ってる力って何かっていうと、そのとこじゃなくて、あなたが持ってるエンターテインメント性だからって思ったら、俺ね結構みんないいとこ行けると思うんだ。これみんなが聞いてたらね、聞いた人がやっちゃうんだよ。ダメだ、
はいはいはいはい、内緒だぞ、あちらが内緒聞いてるわみたいな。ああそうだ、いい話聞けた、うんうん、おね、でやっぱりそのノブさんというと、そしてこうそういったまあセイントセイヤでねこう、うん、やっててで、うん、アニソンも歌ってて、はい、でやっぱり僕ら的には、はい、その我々特撮の世界に、
はい、
ね、来てくれた、うん、ああノブちゃんが今度の戦隊はなんとノブさんが歌ってくれるっていう、うんうん、でしかもこれが戦隊30周年記念の、
そうですよ ね、すごいいいタイミングで、
はい、ゴーゴー戦隊冒険者、なんと主題歌はノブさんですっていうね、うんうん、でちょうどその頃にご一緒する機会になって、そうですね、
はい、
でだから最初ね、お名前いただいた時に山田信夫さんがいらっしゃる、山田信夫さん、うん、どちらのみたいなのになった、ね、したら、うん、あ、そうか、作曲もされる、だから山田信夫名義で歌ってる時もあるし、うん、だけど僕らの時は NOB のぶさんでもね、うん、来られてて、で実はこの冒険者を歌ってるっていうところで、うん、それでやってて、もさっきのお話じゃないですけど、うん、もうストイックな、うん、おからクッキーですっていうすごい人来たぞみたいな、ね、でもなんかすごいこうチャーミングでね、はい、でなんか僕なんかずうずうしいから、いやノブさん今度ねこう言って、上野でこういうイベントがあるんだけど、うん、アニソンカーニバルイン上野ってなんかぜひセイントセイヤーを、ね、歌ってほしい、それからできればエンディングもね、なかなかこう、はい、みんな聞きたいがってるんだよみたいなこと言ってたら、うん、もう本当にね心よくね、いいっすよーっつって、
いやもう、ね、それはもう全然って、うん、ね、私こそありがたかですよ。
いやいやいや、それでもうセイヤーのね主題歌を、はい、ね、だからもうのぶちゃんとかげちゃんのコラボみたいなね、なんかさせてもらって、なんかすごくこう、うん、あの時の上野に来てたもう千何百人の子たちがね、やっぱりこうキャーっていう、なんかあの気持ちをこう、うんうん、ね、それがまあもちろんブラジルではこれが3万だったりするわけだから、まあね、だからもうこうね、日本もブラジルも変わらずこうそういったファンの気持ちがこうなってきた上で、
うんうん、
特撮に来てくれて、もう You are welcome
でございまして、冒険者が始まるときに、ね、うん、冒険者の歌を歌ってる人、どうやらセイントセイヤの歌を歌ってる人らしいよってなって、えー、そうなのって言ってすごく盛り上がったんですよ、はいはい、うん、だからもうすごく嬉しかったですね、はあ、うんうんうん、
これ冒険者を歌うに至った、うん、
機会ですか、
はいはいはい、
あのね、まあ、そのさっき の、 その影山さんの話じゃないけど、ブラジルとかもあったのかもしれないですけど、はいはいはい、 僕の教え子っていうか、うん、プロデューサーみたいなことを一時期すごいやってる時代があって、自分が歌うよりも若手をこう日本人からテレビの番組で絡んでたんですけど、はいはいはい、それでプロデューサー的なことをすごくやってる時に、うん、九州から連れてきたバンドのギターに岩崎隆文っていうのがいまして、
はいはいはい、マジレンジャーの、
そう、うん、こいつがマジレンジャー歌うから今度歌うこと決まったんで、ノブさん、うん、あのちょっとレッスンしてくださいって一回来たことがあったんですよ。でそっからなんか お前そんなのやるようになったんだみたいな話になって、で歌を教えたりとか、はい、そもそも彼はアバレンジャー書いたりとかもうしてるうちで、で頑張ってんだねみたいな話でレッスンしてたら、はい、まあ、その同じ、もともと同じ事務所だったんでね、そこを通じて、はい、あの楽曲書いてみませんかみたいな話が来たんで、それで書いた曲が冒険者の曲だ
った、はいはいはいはい、
でそれが使ってもらえるのが決まって、で、電話か、コロンビアの方が電話があってきて、はいはいはい、あのよくある話らしいんですけど、デモテープのやっぱイメージで強烈 でこんなもう濃い声で歌うじゃないですかいやこれもう本人に歌ってもらうしかないじゃないかみたいな話になったらしくて、東映さんテレビ朝日さんに全部で歌っていただけませんかみたいな話をしていただいて、あじゃあ喜んでみたいな話というのが冒険者のきっかけですね。
なるほど、まずは作ったところありきで、
そうなんです、
そうか、いわゆる仮歌っていうのをね、まあ、レコーディングする前にこうしますけど、はい、もうこの人の歌だよこれっていう
もうねありがたい話で、
正しい逆に、うん、へえ、それでまあじゃあ冒険者でね、だそういう意味ではなんかこう我々のこういうアニソンやヒーローソングの世界にあまた戻ってきてくれたみたいなね、我々は本当それで嬉しくって、で一緒にお仕事で、まあね、回らせていただくこともあってね、で今度はそしたら今度はゴセイジャーが来て、
そうですね、
ね、
ゴセイジャーも突然の話だったんですけどね、
お、はいはいはい、
全然そんな自分は歌うつもりなくて、でも多分今思うんですけど、あれ天使とかモチーフにしてたじゃないですか、
はいはいはいはい、
やっぱ千と千尋のイメージであったの
か、翼翼あるよ翼、どっちも翼、
ね、制作側の皆さんが、
はあはあ、
でこれナモさん歌ってほしいみたいな声を上げてくれたみたいで、こっちも願ったり叶ったりじゃないです
か、ね、いやいやいや、
一生懸命させてもらってる先端の方の仕事で、しだやかまたやってくれって言われたら、おお、頑張りますよって、
ね、でこれがあの当時それして映画になってね、あの全戦隊が一堂に会する映画というのがねありまして、これがまたどんどん次の年には仮面ライダーが全部来て、こんなメタルヒーローが
大変なことになってました、
大変な、もう現場もまた寒くてとんでもなかったんですけどそっちの方には行ってましたけども、最初のそのこう戦隊がずらっと並んで、もう全員が行くぞって走っていくときに、転送戦隊ゴセイジャーのあのノブさんのあの歌は、うん、愛するってあれが来たときにね、あの歌にはこういう思いがあったんだ、うん、でこの戦隊というのはこういう部分でこうなって戦ってるんだみたいなね、
うん、あれね僕思うんですけど、
あの詩は泣けた、
戦隊の曲って、うん、
はい、
あの自分で書いてね、
うん、
初めてねその意味合いとかね、
はいはい、
あの細胞レベルで感じますよ、
うおー、
伝えなきゃいけないもので、誰に伝えるんだ、どういうふうに伝えなきゃいけないんだって、うん、やっぱ考えて作るじゃないですか、
はいはいはい、
で子供たちがやっぱり、うん、すごいね、綺麗事みたいに聞こえるかもしれないけど、こう勇気持ってくれなきゃいけないとか、うん、そういう話はやっぱするんですよスタッフ、
はいはい、
そしたらうわーなんかいい加減なことできないと思って、うん、なんか一生懸命作り上げるみたいな、
はいはい、
そこで初めてこうなんつうんだろうな、その意味合いみたいなものを肌で感じるとこあるんで、
うん、
あ作らせてもらってよかったなと思うんですよ、その、うん、他にもいっぱい書かせてもらったり、うん、歌詞書くときってすごい大きいですね、やっぱ言葉の意味って大きいじゃないですか、
はいはい、あります、あります、
あのダイレクトに言葉が伝わりますもんね、
う
ん、
はい、
そっか、うわ、やっぱりでは戦隊っていうのはまたこうね、
はい、
一つ作り手の方たちもやっぱり
そうですよね、そこにしっかり、だからなんか、うん、どの戦隊もやっぱりこう歌って、うん、にが心に残るっていうか、うん、メッセージもなんか番組全部見てる間にやっぱり主題歌がかかると、うん、はぁって気持ちになっちゃうじゃないですか、うん、
まさにテーマだからね、
そうやっぱりそういうの入ってるんだなって、
今も大人の人もいっぱいファンいてくれるじゃないですか、欲張りなんだけど、それで大人の人もかっこいいと思ってほしくて、
う
ん、両方やっぱり
そうそうそう、いや十分もうめちゃめちゃかっこいいから大丈夫だから
本当普通にすごいかっこいいです、
ね、あもうそんな、ね、スーパーセンタージュも今年も40周年をまあ迎えるということでね、
そうですね、あれからもう10年経つんですね、じゃあ冒険
者、そうですよ、そうです、そうですね、はあ、だからもう来年はだから40作目がね、まあ多分このまま行くと来るでしょ
う、そうですね、
そうですね、
来るわけですよ、
は
あ、
すごい。歌わせてもらおうかな。
記念の時はね、記念の時はノブさんに、関係者の方聞いてますか？コロンビアさんみたいなね。いやでも本当ね、そういうこういろんな思いといろんなジェネレーションと、だって40周年ってことは40年からのそれぞれの戦隊を見てた方たちが、だ今見てるちびっ子ももちろんだけども、40年前見てた人たちっていうのはね、それこそ僕らの世代が見てたりとかする作品もあるわけですから、そういうのがもう親子とかそういう下手すら3世代にもなろうっていう、
そうですよね、
ギネスにね、もう本当登録してもおかしくないようなこのシリーズなんですけども、さあそれが今度は11月のね、7日8日は東京です、そして15日は大阪でということでね、またスーパー戦隊スピッツがあるわけでございますけども、こちらもまたね、のぶさんとはご一緒させていただ
き、頑張ります、
ね、みんなでまた楽しくね、楽屋も
大阪です。きっと大騒ぎです、
ね、大騒ぎ、ね、高パス君がどのくらいビビるんだろうか、ね、今年谷本君は多分真面目に来るんじゃないかなと思いますけど、ね、でもそんなことないね、やっぱでもこう一緒に、まあ、アニソンやヒーローソングを通じてこうやっていいお付き合いをさせていただいてね、でまたこうやって、またまた次の、はい、またこう世代にこう向けて何かメッセージを伝えられるというのは本当に素晴らしいことだと思いますけれども、さあということでね、ちょっとお時間の方が、ね、はい、来てきましまいましたけども、何か最後にですね、うん、今この番組をお聞きの皆さんね、ファンの皆さんとか全ての方に、はい、メッセージがありましたら、
メッセージです
か、はい、
そうですね、
熱き思いをお願いいたします。
本当にみんなが応援してくれるおかげで、あのアニソンでも特撮もんでもね、こうやって歌わせてもらってるのが、うん、なんかこう文化として定着してきたじゃないですか、はい、最初あの僕たちが子供の頃って、アニメ好きって大人の人は言えなかったけど、今大人が胸張ってアニソンだとか特撮好きだって言える時代になったって、その中にあのその中で仕事させてもらってるっていうことも誇り持ってこれからもやっていきたいなと思ってるんで、はい、で仲間がもう本当の陽気で楽しい仲間ばっかりなんで、はい、居心地いいんですよ。やめないよ。
いいね。はい、はい、ということでじゃあこれからもちょっとよろしくお願いしますね。はい、今回のゲストは NOP のぶさんでございました。ありがとうございました。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。のぶがお邪魔しています。これからも世界ののぶを目指してやるぜ。
ためになったな。
本当に
今日はもうちょっと質問してきた子たちよかったんじゃないの、ね、もうすごいなんかこうセイントセイヤーの裏話初めて聞いた。ちょっといい話いっぱい聞きましたけれどもね、はい、はい、ということで、これからもねぜひ、はい、のぶさん応援していただきたいと思いますが、さあ、恒例のプレゼント抽選会でございます、はい、抽選会でございます、はい、色紙プレゼントでございますが、
はい、前々回の放送分、うん、高橋美希さんの色紙、
おみきちゃん、
はい、う
ん、
当選者は北海道のタッキーさん、
はい、
滋賀県のおもちさん、
はい、
千葉県のタイタンボーイ世代さんですね、はいはい、あ、ちょっと お便りついてるので少し読みます。
おいおい、
はじめまして、今回のラジオ楽しく拝聴しました、
うん、
僕は鬼面組が放送していた時は保育園児だったので詳しい内容は覚えていなかったのですが、終わってしまった時とても残念だったことを覚えています、
はい、
そんな時に今年に入って高橋さんが鬼面組のカバーアルバムのツアーを始められ、
はい、
僕も何か所か参加しました。今の時代にゆいちゃん、そしてちえちゃんの歌声が聞けること、大好きだった思い出と再会できたこと、そして声優さんたちも僕らの楽しかった思い出を今でも大切にしてくれて、鬼面組が好きという気持ちを共有してくれていること、うん、一ファンとしてこんなに幸せなことはありません。やっぱりレイさんが好き、第2弾も楽しみにしていますという。
あ、そうですか、ありがとうございます。
今ツアーが始まってるんですね。
そうです。でね、そのツアーの中で9月19日なんですけども、
はい、
新宿のアニメイトで、
はいはい、
高橋美希さんと松井直子さんが、
うん、
2人揃って、
はい、
はい、イベントをやるんですが、
うんうんうん、
その回のみ司会を私ショッカー大野がやります。
お、ラジオで言ってた、
はい、この番組で約束しましたんで、はい、約束を実現させます。
すごい、
はい、9月19日は、ね、新宿のアニメイトに私も参戦いたしますので、はい、ぜひお越しいただければと思います、ね、
はい、
ということで以上3名の皆さんですね、
はい、
色紙をお送りいたしますのでお楽しみにしてください、はい、おめでとうございま す, います。そしてもちろん、今日のゲストのぶさんのサイン色紙もですね、はい、3名の方に差し上げたいと思いますので、熱き思いをぜひ、メッセージを書いてですね、うん、番組の方に応募していただきたいと思います、はい、ということで、まあ、8月いろんなイベントがね、
うん、
もう毎週のようにありまして、
ね、
もう最終週はそれこそのぶちゃんと一緒にね、はい、大阪にも行ってきましたけれどもね、
はいはいはい、
また9月も、うん、まあ、連休なんかもあるようでございますし ね,
すね、
いろんなイベントもあるようでございます。まあもちろん秋にはいろんなイベント、もちろんスーパー戦隊スピリッツも含めまして、またいろんなところで皆さんと、お会いしたいなと思いますので、一つ皆さん、いろんなところに来てちょんまげ、はい、ということで、今回はここまで。お相手は私ショッカー大野と
貝原玲奈でした。
せーの、またねー。